次に通告8番田崎実君。はい、通告8番6番議員田崎です。私は先に通告いたしました3点について質問いたします。まず第1点の義務教育学校の開校に向けての教育省の考え方についてお尋ねいたします。少子化の中、学校規模の適正化や校舎建て替え等のいくつかの問題を検討しながら、我が町は小学校6年間、中学校3年間の義務教育、それを9年間を一つとした新しい形の義務教育学校を作るということで決定され、令和12年4月開校に向けて進められております。2025年9月現在、全国で261校、熊本県で4校が開校しているようです。各学校それぞれ地域の特色を生かすように努力されているようですが、我が町においてはどのような形で霊福ブランドの学校づくりを進められていかれるのか、教育長に就任されてまだ期間がありませんが、お考えをお聞きいたします。次に2点目に、国における小学校の給食費無償化による我が町の今後の小中学校の給食費に対する考え方について町長にお尋ねいたします。学校給食費の無償化は主に子育て支援、少子化対策、経済的負担の軽減、物価高騰への対応を目的として、一部の自治体によって実施されてきましたが、2026年括弧令和8年の4月からは、国の制度として全国の公立小学校での一律無償化が開始されることです。国の支援策は保護者の所得制限を設けず、児童一人当たり月額5200円確保上限が補助され、これまで保護者が実質負担していた費用を国と自治体が肩代わりする形で保護者負担の軽減が図られるものです。山崎町長は小中学校の給食費の無償化に対しては、国の動きと町の財政を見ながら対応していきたいと答弁をされております。小学校が無償化になり、残りは中学校だけになりますが、今後の考え方についてお聞きいたします。3点目に、家庭用消火器の取り扱いについてお尋ねいたします。火災の初期消火の時間的限界は出火から1ないし2分長くて3分5分、物理的限界は天井に火が回った時、または背の高さを超えた時とされております。 その時間を過ぎると炎が急速に拡大し、消火器では対応不能であると言われています。その初期消火に最も効果的なのが家庭用消火器とされています。その家庭用消火器を以前町消防の消防団を通じて販売した経緯があり、各家庭に相当数普及していると思います。その消火器の中身の詰め替えの希望があるようですが、個人的には難しいとの意見があり、町の方で対応してもらえないかという声があります。一度検討してもらえないかと考えますが、いかがでしょうか。これで最初の質問は終わりますが、答弁を聞いて自席にて再質問をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
いっぱい質問の途中ではありますが、ここで1時ちょうどまで昼食のため休憩といたします。それでは時間前ですが、皆さんお揃いですので、休憩前に引き続き、一般質問を続けます。それでは、はい、答弁教育長。
ただいまの佐々木議員のご質問のうち、1項目目の義務教育学校の開校に向けての考え方について答えさせていただきます。就任後の令和7年9月議会において教育長としての方向性や、いくつかの特色ある教育について所信を述べさせていただいたところですが、義務教育学校の開校に向けての考え方としましては、町の最上位の計画である麗子町振興計画基本構想のふるさとと呼べる麗北の中に、本町の自然や歴史、産業、人材等を生かした特色ある教育活動を推進するほか、学校教育環境の一層の充実を図ることで、新たな時代を担う人材の育成と歴史文化が輝く教育文化の町づくりを進めると掲げておりますので、そのことを念頭に置きながら進めていきたいと考えております。まずはすべての子どもたちが未来を幸せに生きていくために必要な力を育み、多様な人々とともに時代の変化を乗り越え、社会の一員として豊かで充実した人生を送ることができる基盤を育むため、地域の宝である子どもを真ん中に置き、地域や天草管内の高校や特別支援学校等の各教育機関および各種の団体等の力を結集していただき、ふるさと麗北を愛し、ふるさと麗北を大切にする心と態度を育み、豊かな人間性と創造性を備えた未来を切り開く人づくりを基本理念として、また子どもたちの人生の羅針盤となるよう取り組んでまいりたいと考えております。そしてただいま申し上げた理念の実現のためには、大きな柱となる計画が必要となりますので、先月末に開催されました教育委員会議並びに麗子町総合教育会議において、令和8年度から令和12年度の義務教育学校開校までの5年間を計画期間とした麗子町教育大綱を新たに策定いたしました。この麗子町教育大綱につきましては、一般質問の後の議会の全員協議会においてご説明ご報告させていただきますが、それに沿って教育行政を進めていきたいと思っているところであります。その中で教育を通じて次の2つの子ども像と町民像を設定し、 その姿を目的地として目指します。目指すものの一つ目は未来を創造する人です。学ぶ喜びを知り、自立し、多様な人々と手を取り合いながら社会に貢献できる人。二つ目はふるさと嶺北を愛する人です。ふるさと嶺北に誇りを持ち、地域の発展に寄与しようとする人になってもらいたいと思っております。最終目標としましては、人が輝き、地域が輝く街づくりの実現に向け、町民の力を結集し、夢と活力、優しさに満ち溢れた嶺北の創造に取り組んでまいります。教育施策の方向性として、次に掲げる3つの大きな基本目標を推進していきます。1つ目は未来の嶺北を開く特色ある義務教育学校の創生です。2つ目は子どもたちが学び育ち合う学校環境の充実と進化です。その中の目指す3つの学校像として、1つ子どもたちが学び育ち合う学校、2つ教師も教育の専門家として学び育ち合う学校、3つ保護者地域住民も学校の改革に参加して学び育ち合う学校を掲げ、9年間を通して子どもたちが安心して学び合える場づくり、環境づくり、関係づくりなどの学校環境を創造します。3つ目に、ふるさと嶺北の人、海、文化が育む学校づくりです。4つ目に、多様な学びが響き合う教育の街嶺北のネットワーク構築です。5つ目に、自分の良さを輝かせ、多様な人々と共にたくましく未来を開く人材の育成です。最後6つ目は、豊かな人生と活気ある地域を作る生涯学びのサイクルの構築です。また令和12年度から次期学習指導要領が改定されることとなっております。次期学習指導要領の基本的な考え方として、一つ目に主体的、対話的で深い学びの実装、二つ目に多様性の包摂、三つ目に実現可能性の確保の三つの方向性が示されているとともに、自らの人生を舵取りする力と民主的な社会づくりの作り手育成が掲げられておりますので、これらの考え方も踏まえまして、嶺北町教育大綱を策定しております。そして現在とろろ小学校が完全福祉学級となっておりますが、それに加えまして令和8年度からは佐賀瀬川小学校と富岡小学校においても福祉学級が編成されることになり、今後も四季小学校を除く3つの小学校では福祉学級の増加が予測されています。合わせまして個別の配慮や支援を必要とする児童生徒の増加に加え、不登校児童生徒への対応も喫緊の課題となっております。今後嶺北町教育大綱の各事業の実現に向け、具体的な各施策及び実施年度等のロードマップとなる嶺北町教育行政振興計画箇所を令和8年度に策定し、その計画に沿って具体的にかつ確実に一歩ずつ事業を実施してまいりたいと考えているところであります。特に義務教育学校開校前の令和8年度から先行して取り組む主な事業としましては、一つ目に特別支援教育の充実と不登校対策、二つ目に各学校の垣根を越えた学年ごとの交流活動や教育活動の積極的な展開、三つ目に総合的な学習の時間を活用し、地域の現場での地域学習や探究学習など、地域の魅力や特性を生かしたきめ細やかな教育活動を充実させながら、義務教育学校開校に向けてしっかりと準備を進めていきたいと考えております。4つ目に、現在も実施している 天草拓進高校や霊屋支援学校との連携活動のほか、これに加えまして天草支援学校、天草工業高校、天草高校とも連携交流活動を行いながら、キャリア教育を含めた幅広い形での天草地域の関係機関との連携強化と学習の充実を図ってまいりと考えております。最後に、この度創生する義務教育学校を核として、家庭、学校、そして地域がチーム霊屋として一体となり、子どもたちの成長を支え、その歩みを止めることなく、人が輝き、地域が輝く、希望あふれる教育の街の実現に向け、総力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。以上、田崎議員の一項目目のご質問に答えさせていただきました。
町長。
それでは私の方から2項目目、3項目目の質問にお答えをさせていただきます。まず2項目目の、国における小学校の給食費無償化による我が町の今後の小中学校の給食費に対する考え方についてでございますが、この件につきましては昨日の広田議員、また倉田議員の一般質問でもお答えをさせていただきましたが、改めてお答えをさせていただきます。議員ご承知のとおり、令和8年4月から国の制度として全国の公立小学校での一律無償化の実施が見込まれているところでございまして、国で議論を進めてこられた学校給食費の抜本的な負担軽減、いわゆる給食費無償化において、令和8年4月から小学校段階での学校給食にかかる食材費を国と県が支援する方針が示されております。本事業の趣旨は、保護者負担となっている学校給食の食材費の負担軽減を通じた子育て支援に取り組む自治体への支援として実施されるものでございまして、教職員の給食費は支援対象外となっております。支援額は給食実施校の在籍児童数に基準額5200円、それに11ヶ月をかけまして都道府県から市町村に市町村給食費負担軽減交付金として配分をされる予定であります。霊屋町では現時点での児童数231名分の1321万3000円を見込んでいるところでございまして、その費用負担は先ほど申しましたように、国がまず2分の1、そして残りを県が2分の1支出するということになっております。次に、学校給食費の決定方法でありますけれども、適正な学校給食費の設定にあたりましては、年間あるいは年度間を見通して一定の額を定めることが、学校給食の計画並びに保護者等の経費支出の面などからも望ましいものでありますけれども、昨今の社会情勢の変動などにより物価が大きく左右されることもございます。霊屋町では令和6年度から学校給食費を高会計化しておりまして、物価変動時は物価高騰対応重点支援地方交付金の活用などを行いながら、柔軟に町予算の中で対応し、保護者負担額をこれまでも据え置きながら学校給食の安定充実に努めてきたところでございます。なお、学校給食費の算出は児童生徒1人1回あたりの学校給食摂取基準、前年度に使用しました各食品別の年間平均購入価格及び過去数か年間における食料費の上昇率の推移、食事内容の質及び分量の向上、年間学校給食実施予定回数などから年間給食費を算出をし、その額を11ヶ月の月割りにして平均月額給食費を決定をしております。令和8年度は小学校月額5700円、中学校月額6900円を予定しているところでございます。このうち小学校給食費につきましては、先ほど申し上げました基準額の5200円までは国県からの交付金の支援を受けることになります。なお、本事業で支援対象となるのは、在籍児童数に基準額を乗じた金額を上限とする食材費相当額であります。このため、当該食材費相当額を超える部分については学校給食法に基づき引き続き保護者から学校給食して徴収をするか、または各市町村の工夫でさらなる負担軽減を行うこととなります。このことから霊屋町におきましては、これまでと同様、 保護者負担額分については町の財源から手当を行い、実質的な無償化を図ってまいる予定であります。なお基準額については国において物価高騰などの状況を把握し、その年々の情勢などを反映させながら基準額の見直しを行っていく予定となっております。このような状況を踏まえまして、国においては小学校給食費を令和8年4月から無償化し、その後中学校給食費についてもできる限り速やかに無償化する方針を示しされているところでありますが、霊屋町では、ふるさと寄付金を財源といたしまして令和8年4月から小学校に加え中学校まで拡充をし、児童生徒の給食費無償化を実施することにいたしました。小学校児童給食費では国県の基準額を超える額、そして中学校生徒給食費ではその全額を町が負担し無償化とするものでございます。令和8年度の児童生徒数は現時点では小学校児童231名、中学校生徒150名の計381名で、児童生徒にかかる年間食材費は2586万9千円を見込んでいるところであります。給食費無償化の財源には国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のほか、ふるさと納税寄付金を充てることとし、令和8年度の一般会計当初予算案に計上しているところでございます。次に3項目目の家庭用消火器の取り扱いについてご質問がございました。まず前提といたしまして、一般家庭には消防法に基づく消火器の設置義務はございません。また住宅用消火器の小型タイプは今は基本的に薬剤の詰め替えができない構造となっておりまして、有効期限製造から約5年になりますが、これが過ぎたものは点検ではなく本体の交換が必要となります。なお初期消火における消火器の使用は非常に効果的であるため、各家庭への設置が推奨をされております。議員ご承知のとおり、以前は消防団において消火器購入の斡旋がなされておりましたが、先に申しましたとおり一般家庭には設置義務がないこと、また各家庭訪問の際に悪徳業者と間違われトラブルに発展することも過去にも起こり得たこと、また合わせまして防災専門業者のみならず今ではホームセンターなどでの購入が可能であることから、現在では消防団による斡旋等は行っていないところであります。従いまして町におきましては消火器の設置点検交換の斡旋はできかねますが、ご不明な点へのお問い合わせについては真摯に対応させていただきますので、住民の皆様からもお気軽にお問い合わせくださるようにお伝えいただければ幸いでございます。以上、田崎議員の質問に答えさせていただきました。
田崎実君。はい、
答弁ありがとうございました。第1点の、義務教育の今後の在り方についての質問、教育長の答弁は詳しく説明をしていただきました。令和8年度から令和12年度までの義務教育学校の、開校までの5年間の計画期間をした霊屋町教育対応法を新たにこう新設されたとのことで、この一般質問の後に説明をされるということでお聞きしたいと思います。その中で、新しい霊屋町義務教育学校ということで、町民の皆さんも関心が非常に高く期待もされていることだと思います。私自身もこの学校の開校には大きな期待をしている ところでございます。私はこの学校は町民全体でやっぱ作り上げていくのが知恵を出し合ってですね、作っていかなければと考えますが、教育長の考えはどうでしょうか。
教育長。
はい、私もですね、そのように考えております。まずは今回、総合教育会において作成されました教育大綱につきましては、この位置づけですけれども、 これは今後のですね、教育を進めていく上の基本的な理念であったり、基本的な方向性を包括したところの位置づけになります。で、今お話しされた通り、今後ですね、私義務教育学校を開校するにあたり、今現在の保護者の、小学校中学校の保護者の皆様、あるいは今小学、保育園 の保護者の皆様ですね、今後小学校に入られる皆様、それと一般の方々の新しい学校にかける思いやご提言などをですね、広く聴取をして、でそれを踏まえまして、各今後展開していく麗区町教育振興、基本計画、仮称ですけれども、そういったところに意見もですね、踏まえながら作り込んでいって、で、項目ごと年次ごとにですね、でそれと連動させながら、今度令和8年度当初予算に計上しております義務教育学校の建設の基本設計ですね、例えば探究ルームであったり、地域の方々との交流スペースが必要というふうな意見ももしかしたらあるかもしれませんので、そういった場合にこのハード面のですね、計画にも関連性が出てまいりますので、その辺も多くの意見をですね、聴取しながら、また専門的なアドバイザーということで、お二方ほど教育に精通されている大学の准教授の方をお待ちの方で、して、お願いしておりますので、その方々ともですね、あと議会の皆さんの、そういった思いも含めましてですね、作り上げていきたいというふうに思っているところでございます。
はい、田崎実君。
はい、ありがとうございます。麗区町のですね、第7次振興計画の中の今後の町づくりの特色の中で、アンケートによりますと、町民においてのですね、1位は健康福祉の町、2位は、子育て教育の町、3位が快適住環境の町となっています。そしてこれを年代別に見ておられますけれども、40歳以下の子育て世代である子育て教育の町が第1位だということになっております。子育て環境、教育環境にの充実が最も重視されていることと思います。そういったことで、先ほど言われました中で、その教育に対し非常に関心を持っていらっしゃる方が町内におられますので、やっぱ専門家の機関の意見も大事だと思いますけれども、先ほど教育長が言われました、そういった町民のですね、皆さんの意見を出せる、聞ける、反映させる場所が必要だと思いますが、そういう案どうでしょうか。
はい、はい、先ほど答弁した通りでございますが、やはり先ほどの立山議員の一般質問の中でも、町長もお答えしましたとおり、やはり新しい学校を作るということが、ここの麗区町未来の今度中心的核を担う学校ということになりますし、町民の皆さんの関心がありますし、期待もあるというふうに思っておりますので、そのような形でですね、広く意見を調査する機会をちょっと設けてですね、計画の方に反映させていきたいというふうに思っております。
はい、田崎実君。
ありがとうございます。新しい教育長のもと、新しい感覚でこの学校がですね、新しい町づくりの拠点の一つとなるようにですね、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。続きまして、第2点目の再質問に移ります。国の制度がですね、小学校が無償化になり、中学校はどうされるのかということで質問いたしました。計画的な段階、町長の今までの答弁を聞いてますと、計画的な、無償化に近づけて、段階的にですね、近づけていかれるのかなと思っておりましたが、いきなり中学校を含め完全無償化にしていただきました。町長の決断に敬意を表したいと思います。 財源として国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のほか、ふるさと納税の給付金を充てるということでございます。いずれにしてもそういった完全無償化にした場合、町の負担が生じます。そこでやっぱ中学校もですね、早急に給食費の無償化の実現を国に強く要望する必要があると思います。昨日倉田議員から議会として国に要望書を出すというような提案がありました。私も大賛成です。そこでそれと同時に、町の方もですね、国に対して強く働きかけをしていただきたいと思いますが、町長の考えをお聞きいたします。
町長。
はい、その点につきましてはですね、すでに熊本県の町村会全体でもその要望活動を今年度からも実施をいたしております。引き続き継続して早急にですね、やっぱり中学校の方も国の方で無償化をしていただくようにお願いをしてまいりたいと思っております。ただ今やはり小学校で基準ちょっと懸念されるのは、国が2分の1、県が2分の1支出することになっております。将来的にこの県の負担がどうなるのかということもありますので、やはり少子化対策は国がやるんだという思いであれば、国が全てを出すべきだというふうに思っておりますので、そういった要望をですね、今も行っているところでありまして、今後も続けてまいりたいと思います。
田崎実君。
今町長が言われましたように、国において完全無償化をですね、できるようにお互いに頑張っていければと思っております。ありがとうございました。続きまして、第3項目のですね、消火器のについてお尋ねいたします。消防法における、設置組はないとのことですが、やはり各家庭においては必要不可欠のものと考えます。そういった観点を含めて、消防団においてですね、過去、販売をされたものだと思います。当時は各班に集めて、詰め替えをしたようですが、近年行われていないようです。そんな不安もあって相談に来られたんじゃないかと思っております。おそらく入れ替えも長くしてなくて、使用もできるかどうかわからない状態だと思いますが、消防団がですね、販売されたということで、町がされたと思われる住民の方もおられると思います。火災はですね、何もかも持っていきます。下手をすれば命までも奪うかも分かりません。現状をですね、把握をして調査をして対応していただけないか、再度お尋ねいたします。
町長。
家庭用消火器のことにつきましては、先ほど申しましたように、義務ではないということがございまして、なかなか、購入をしてくださいということは言えないわけですけれども、先ほど申しましたように、やはり、特にですね、今は詰め替えがなくて全部交換だということもお分かりでない方もいらっしゃると思いますので、これにつきましては消火器のですね、設置のあり方とかも含めて改めて広報あたりでお知らせをして、参りたいと思いますし、お尋ねがあられる分につきましては、先ほど申しましたように町の方や消防団の方にお手合わせをいただくような形で周知をしてまいりたいと思います。
田崎実君。
ありがとうございます。そういったですね、方向でですね、持っていっていただければ、町民の方も、欲しい方は購入されると思いますので、自分の今置かれている消火器がどういう状態かということもですね、点検を、分かると思います。そうすればおのずとですね、やはりどういうものをですね、置かなければいけないかということは分かってくると思いますので、消防団もですね、町の、職員の方も本当に少ない中でですね、 仕事をしておられますので大変気の毒と思うんですけれども、やっぱそういった町長さっき言われたようなですね、方法で提示をしていただければと思います。はい、以上私の質問を終わります。
これで田崎稔君の一般質問を終わります。